新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の16日火曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカテスラ CEO イーロン・マスクと CFO ザック・カークホーンの肩書きが変更、テクノキングとマスター・オブ・コインへ。音楽業界の NFT 事業支援を目指す、フラクトンベンチャーズとパレードオールがパートナーシップ契約。日本人覆面ユニットアムパムの未公開楽曲イントロが NFT としてオークション販売へ。バットマンなどで知られる DC コミックスが NFT 市場参入の機会検討か。サッカーゲームソーレアで使えるクリスティアーノ・ロナウドの NFT が約3200万円で売却。アメリカ NFL 優勝チームの選手の NFT がオープンシーで完売、約1億7000万円以上の収益。 DeFi プラットフォームパンケーキスワップとクリームファイナンスにて DNS 攻撃発生、現在は復旧。シンガポール DBS 銀行が中国アントグループのブロックチェーン基盤を活用した貿易金融取引に成功。フランス政府がサイバー犯罪で押収の35億円相当のビットコインをオークションへ出品。暗号資産レンディングプラットフォームシグノスが毎月の貸借料の日本円支払い開始。
一つ目のニュースいきます。アメリカテスラの CEO であるイーロン・マスク氏と CFO のザック・カークホーン氏がそれぞれの肩書きをテクノキング・オブ・テスラとマスター・オブ・コインに変更したことがフォーム 8K によって明らかになったというニュースです。フォーム 8K は株主やアメリカ証券取引委員会 SEC にとって重要となる可能性のある特定のイベントについてアメリカ上場企業の投資家に通知するために使用されるフォームです。テスラは約1636億円相当のビットコインを取得したことが2月7日に明らかになっています。またイーロン・マスクは現在世界中で盛り上がりを見せる NFT を販売することもツイートで明らかにしています。イーロン・マスクの妻でアーティストのグリム氏は3月1日にニフティゲートウェイで NFT を約6億4000万円で販売しています。続いてのニュースいきます。フラクトンベンチャーズ株式会社とパレードオール株式会社が音楽業界における NFT 等を活用したアーティストのデジタルコンテンツの作成及び国内外への展開を共同で支援するための戦略的パートナーシップ契約締結を発表したというニュースです。このパートナーシップ契約に基づいて両社は音楽においてアーティスト、マネジメント、レコード会社等が NFT を念頭に置いたブロックチェーンを用いたデジタルコンテンツを作成する際のコンサルティングを実施していくとのことです。なお、フラクトンベンチャーズがブロックチェーン基盤、プラットフォームの選定、企画及び開発、法的観点が関与する際の技術的実装のアドバイス、その他 NFT 活用における新たな体験の提案を行います。そしてパレードオールが音楽業界における NFT 事例の紹介、NFT 化に適したアーティストの選定、NFT 化における権利等への対応の検討を実施するとのことです。具体的には両社でアーティストの音源の NFT 化、楽曲特典の NFT 化、その他 NFT を介した新しい体験の創出を通じて、国内外のファンにアーティストや作品の魅力を伝えていくとのことです。
続いてのニュースいきます。クリプトゲームス株式会社とカドリング合同会社が海外リスナーを多数抱える2人組のクリエイティブユニットアムパムの未公開楽曲イントロを NFT として発行し、3月19日金曜日0時よりオークションを実施することを発表しました。この NFT は2021年3月19日から3月30日の12日間オークション形式で販売されるということです。なおオークションが開催されるプラットフォームについては近日公開予定ということです。この NFT は世界で1枚限定となっており、所有ユーザーは楽曲の視聴を行うことが可能になるということです。なお発表によると、音楽の未公開楽曲の限定視聴権の NFT は日本人アーティストで初の事例ということです。続いてのニュースいきます。アメリカ漫画出版社大手である DC コミックスが NFT、ノンファンジブルトークン市場参入の機会検討をしていることが各社報道により明らかになりました。DC コミックスはマーベルコミックと並ぶ2大アメコミ出版社の一つであり、バットマン、スーパーマン、ワンダーウーマンなどを世界的に有名なヒーローを輩出したことで有名です。DC コミックスは自社の IP を最大限に活用するため NFT 市場への参入機会を伺っているということです。 今回 DC コミックスが NFT への参入検討が報じられたきっかけとなったのは、先日3月11日に DC コミックスの法務担当上級副社長である J 光源氏がフリーランスのアーティストに宛てた書簡に記載された内容によって明らかになりました。この書簡では現在 NFT が大きな話題を呼んでいることに触れた上で、 DC は NFT 市場のために特別に作成された新しいアートや DC のコミックブックのためにレンダリングされたオリジナルのデジタルアートを含む DC のオリジナルデジタルアートを NFT で流通販売するための市場参入の機会を探っていますと明記がされています。さらにこの書簡には DC が NFT 市場の複雑さを検証し、ファンやコレクターを含む全ての関係者にとって合理的で公正な解決策を模索する中で、 DC の出版物のためにレンダリングされたものであれ、 DC との契約の範囲以外でレンダリングされたものであれ、 NFT の有無に関わらず DC の IP をフィーチャーしたデジタル画像を販売することは許可されていませんのでご注意ください。もしあなたの DC アートを NFT プログラムに入れたいと考えている人からアプローチを受けたら、 DC のタレントサービス担当 VP のローレンス・ガネムに知らせてくださいと明記がされています。このことは、この手紙が DC コミックスのスタッフやフリーランスのアーティストに対して同社ライセンスを受けたキャラクターの似顔絵をあしらった NFT トークンを発行することへの警告でもあります。この警告に関しては、先日1976年から1981年にかけて DC コミックのワンダーウーマンを描いたベテランコミックブックアーティストのホセ・デルボ氏がワンダーウーマンをフィーチャーした NFT アートワークを販売し、185万ドルの売り上げを上げたことに起因するものであるということです。続いてのニュースいきます。 NFT を利用したファンタジーフットボールゲームソーレアを提供するソーレアが、同社の発行するセリア A ユベントス FC 所属クリスティアーノ・ロナウドの NFT が28万9920ドル、日本円にして約3200万円で売却されたことを3月14日にツイッターで報告しました。ソーレアが発行する NFT はファンタジーフットボールゲーム上で選手として使用ができます。今回販売された NFT はソーレアが発行する NFT の中でも最も希少性の高いユニークレアリティの選手カードとなっています。これまでサッカー選手のトレーディングカード販売の中で最も高い値がついたのは、ドイツブンデスリーガーのアーリング・ハーランドの物理カード124,230ドル、日本円にして約1400万円であったため、ロナウドの NFT はその記録を塗り替えたことになります。またスポーツ選手の NFT という分野においても、これまで最高額であった NBA のレブロ・ジェームスの NFT の20万ドル約2200万円を超えています。なお、ロナウドの NFT が売却された翌日に、アメリカンフットボール選手のロブ・グロンコウスキーが自身の NFT を229イーサ、日本円にして約4700万円で売却したため、ロナウドの記録はすでに更新がされています。
続いてのニュースいきます。ナショナルフットボールリーグ NFL の優勝チームであるタンパペイ・バッカニアーズのロブ・グロンコウスキー選手が NFT マーケットプレイスのオープンシーで349種類の NFT を販売し、約1億7000万円以上の収益を上げたことが明らかになったというニュースです。 NFT はデジタルカード形式、3月12日に販売が開始され、349種類が全て完売したとのことです。同じく NFL のカンザスシティチーフスのクォーターバックであるパトリック・マホームズ選手は近日中に NFT を発売する予定となっております。
続いてのニュースいきます。バイナンススマートチェーン上で稼働している DeFi プラットフォームであるパンケーキスワップとクリームファイナンスが DNS 攻撃を受けたことを3月15日に Twitter で報告しました。 DNS 攻撃とは、 IP アドレスと URL をつなげるドメインネームシステムをハッキングし、 IP アドレスと URL の関係を書き換えることによりウェブサイト上に偽の画面などを表示させる攻撃です。今回の DNS 攻撃では、サイトを訪れたユーザーに対して、ボレットの秘密鍵やシードフレーズを入力するように促すページが表示されたということです。なお、どちらのプラットフォームもすでに復旧が完了し、正常に利用できるようになったことを報告しています。
続いてのニュースいきます。シンガポール DBS 銀行がアントブロックチェーンの貿易プラットフォームのトラスプルで約420万円以上の貿易金融取引を成功させたことを発表したというニュースです。この貿易金融取引は、シンガポールの石材メーカーのアイクォーツが DBS 銀行の代理として行いました。アイクォーツはクォーツストーンと呼ばれる人工石材を製造・加工し、アメリカとシンガポールの建築資材市場の顧客に販売している企業です。貿易金融取引関連で抱えていた課題として、アイクォーツのような中小企業が海外のサプライヤーと国境を越えた取引を行う場合、手作業による長いプロセスと複雑な書類作成に悩まされていました。その結果、納品サイクルが数ヶ月に及ぶこともあり、アイクォーツは商品の受け取りが遅れ、業務に支障をきたし、シンガポールの経済活動が活発化する中、新たなビジネスチャンスをつかむことができませんでしたとリリースで説明されています。アイクォーツはトラスプルを活用することで、取引注文がすぐにブロックチェーンに記録でき、透明性が高まり、サプライチェーン全体をよりよく監視できるようになったようです。 また DBS 銀行はトラスプルを利用してアイクォーツのサプライヤーへの支払いを自動的に行い、取引が成立したことをデジタルに確認できるようになったとのことです。またリリースではアイクォーツのような中小企業はトラスプルを通じて銀行の支払い保証や請求書の購入資金を直接申し込むことができ、利便性が向上します。このように中小企業は最後まで手間のかからないシームレスな貿易取引プロセスを享受することができるようになり、本来の業務に集中することができます。同時にサプライヤーは支払いの確実性とキャッシュフローの予測可能性が高まり、ビジネスを成長させるための戦略的な機会に向けて運転資金をより最適化することができますと説明されています。 DBS 銀行の中小企業向け銀行業務のグループヘッドであるジョイス・ティー氏は、今日の取引は DBS 銀行がデジタルファイナンスに対する能力と広範なテクノロジーパートナーシップを活用して世界経済の状況が大きく変化する中、シンガポールの中小企業が競争力を維持できるように支援する能力があることを強調しています。中小企業は新規市場への参入やサプライチェーンの強化のために地域的な機会を活用しようとする傾向が強まっていますが、複雑な貿易プロセスに悩まされることも少なくありません。DBS 銀行はブロックチェーンなどの新技術を活用することでアジアの国境を越えた貿易活動が活発化する中、中小企業がパンデミック後の経済復興に参加するための障壁を低くしていますと述べています。アイクォーツの最高財務責任者であるジョシュア・フアン氏は、私たちのような中小企業にとってアジアの幅広いビジネスコミュニティとつながることは重要であり、そのために当初からサプライチェーンを海外に分散させる措置を取っていました。しかし貿易書類の作成や融資の手続きは非常に面倒で、従業員の多くの時間を費やしていました。トラスプルのインターフェースは操作が簡単で直感的に理解でき、サプライチェーンの可能性が格段に向上しました。また DBS 銀行のサポートにより中小企業にとって国境を越えた取引を行うことがこれまで以上に容易になりました。 DBS 銀行とトラスプルのパートナーシップにより中国からの原材料の購入が大幅に促進され、アイクォーツが東南アジアで最大級のクォーツストーンメーカーになるという現在の事業成長の軌道を支えることができますとコメントしています。アントグループの先端テクノロジービジネスグループのプレジデントを務めるウーフェイ・ジアン氏は、トラスプルではバイヤーとサプライヤーの間の信頼と透明性を強化し、クロスボーダー取引に関わる中小企業や金融機関の障壁を下げることをビジョンとしています。アイクォーツがトラスプルで取引を行い、プラットフォームのシンガポールにおける最初の中小企業の顧客となったことは心強いです。アントグループでは全ての参加者にとってビジネスをより簡単により低コストで行うことができるように努めています。また DBS 銀行のようなより優れた現地金融機関パートナーの参加を歓迎し、デジタル技術の革新的な使用を通じて中小企業が地域経済の新たな機会を得ることを共に支援していきたいと考えていますと述べております。
続いてのニュースいきます。フランス政府が3月17日に36億円相当のビットコイン 611BTC を公的司法オークションに出品することが明らかになりました。フランスメディアであるヌメラマの3月5日の報道によると、今回オークションにかけられるビットコインはサイバー犯罪によってフランス政府に押収されたものであり、そのほとんどが2019年のゲートハブ事件で押収されたものであるということです。このゲートハブ事件とは、2019年6月にイギリスの暗号資産取引所ゲートハブから2300万 XRP が盗難された事件です。この事件の捜査を経て、フランス政府はハッキングの関係者から多数のビットコインを押収しており、それらのビットコインが今回のオークションに出品されるということです。オークションへの出品はフランス政府の代理としてフランスのオークションハウスであるカパンジモンハによって行われます。611BTC を479ロットに分割して出品する形となっており、オークションは3月17日に開始されます。なお、入札へ参加するためには3月13日までに事前登録を済ませる必要があるということです。続いてのニュースいきます。暗号資産レンディングプラットフォームを運営する株式会社シグノスが、暗号資産レンディングの毎月の貸借料を日本円で支払うサービスの開始を3月16日に発表しました。暗号資産レンディングサービスはユーザーが事業者へ暗号資産を貸し付けることで、ボラティリティに関係なく決められた利率の暗号資産による利益を得られるサービスです。リリースによると、毎月の貸借料を日本円で支払うシグノスのサービスは世界初の事例となるようです。なお、貸借料の支払いはユーザーの持つ口座へ直接振り込みがされるということです。具体的には BTC 価格600万円、イーサ価格20万円とした場合、1BTC の場合は現状年率 3% であるため月1万5000円、800イーサの場合は現状年率 3% であるため40万円というように、日本円で貸借料を得ることが可能になるということです。またリリースによると、シグノスの提供するレンディングサービスは証券市場における貸し株と同様の仕組みとのことで、ユーザーから借り入れた暗号資産は機関投資家にのみ貸し出しを行うということです。機関投資家の選定は預信管理や担保受け入れ等の総合的なリスク対策を実施しているといいます。 なお今回日本円での貸借料支払いが可能となるのはマニュアルレンディングにおいてのみであり、ウェブ版は来月中のリリースを想定しているということです。ちなみにマニュアルレンディングとは5000万円相当額以上の数量のユーザーに対してウェブ版のレンディングよりも有利なレートで貸し入れを実施するサービスのことです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新たなコンテンツ出させていただいております。クリプトエコノミクスラボの落合翔吾と新しい経済編集長の志田良介がテクノロジーや政治社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組ホットテイク、こちらの最新回が公開されております。今回のテーマはインターネットの自由と人権のトロッコ問題です。ブロックチェーンエンジニアと編集者のコラボレーショントーク、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。サイトの方に今お話した取材記事やニュース記事など上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。こういった記事などの公開通知や記事などに追記などあった場合に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッターの方をフォローしていただいて、そちらの方をキャッチアップしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。